寺田先生と僕。雲の十座、佐野正一、作。題名ほどの深い関係もないのであるが、科学ペンからの求めでやむを得ずペンを取る。僕が寺田先生を初めて知ったのは、多くの人がそうであるように、第一には我が輩は猫であるの水島寛月において、また三四郎の野々宮理学士においてである。これは書くまでもない、至って平凡なことである。ただ、その間、首くくりの力学には初め滑稽を感じ、後学校で本物の力学を勉強するようになって異形と化した。首くくりは確かに力学でもあったからである。今も先生を心から敬慕してやまぬわけは、先生が首くくりにも力学を考えられた非凡なその学者的態度である。非凡とだけでは物足りない。悟り切った神のような学者的態度とでも言おうか。寺田先生から手紙を一度いただいたことがあった。それは大正12年の関東大震災の後に、東京朝日新聞紙上で、私の探しているものという欄に先生が、理災の人で、もしその時の火災の進路について、場所、風向、時刻について知らせてくれると、大変学術上参考になる。また、台風に遭った人はそれについても書いてほしいと書かれた。僕は当時、浅草の今戸にいて、9月1日の午後5時ごろに自宅全焼の浮き目に遭い、しかもその1時間ほど前には、もう生命もこれでおしまいだわいと、悲壮な覚悟をしなければならなかったほどの大旋風にも襲われたので、慎んで水島寛月先生に見聞記を立てまつった。その時、当時木の実木のままで焼き出された身の上であったから、海中は甚だ寒かったが、この報告はどうしても東京市の地図に矢印などを書き込まなければ用を尽くさないと思ったので、無理に東京の地図を遠方まで買いに行った記憶がある。そうして僕は自分の見聞記を書いて、先生宛てお送りしたわけであるが、その時折り返しいただいた先生の礼状が前に言った唯一の手紙なのである。惜しいことにその手紙はその後、転々と引っ越しをしたので、いつか失せてしまい、今は甚だ残念に思っているが、何でもレターペーパー2枚に丁重に書かれたもので、今日思うと実に貴重な宝物であったのに、惜しいことである。僕の提供したこの資料は、震災予防調査会の第100号、関東大地震調査法文火災編に先生の手によって、大正12年9月1日2日の旋風についての項に収録せられてあるが、次の通りである。文中括弧内は寺田先生の中である。今戸126佐野正一氏初心による。観測者の位置、浅草区今戸126番地自宅前。長照寺境内、小高い林の中。9月1日午前3時半ごろ初めて夢見した。当時近隣では、隅田川沿いの今戸橋、白髭橋間の狭い地帯に火の手が見えないだけで、西は亀岡町、吉野町、山谷町、玉姫町、いずれも火の手が盛りであった。風向は南南東であった。急にゴーゴーたる音響が聞こえて、西南の方、商店町あたり、初心には図が添えてあるが略する。に旋風の起こっているのを認めた。もっともはじめはガスタンクでも爆発したかと思ったぐらい猛烈な勢いであった。黒褐色の煙の柱、計1兆以上のものが天に起きし、中空以上は広がって雲のようであった。音は耳を弄するばかりのゴーという音で、生来これに比較すべき音を聞いたことがない。 非常な勢いで回転していることは、何か木片、板片のようなものが飛び交う様子でわかった。回転は地上から向かって右ネジの方向であったと思うが、確かでない。避難者は恐怖して悲鳴の声、題目の声が各所に起こった。風向きが東南に変わり、風が強くなった。旋風は二、三分くらいの後には、松千山西側と思われるあたりまで進んでいったが、大きさは同様であった。そのうちに音が小さくなり、風も収まり、柱状のものも以前のように明瞭には見えなくなった。そして南南西に向け、雷門吾妻橋の方へ、初心には地図に矢を記入して方向を示してある。進んでいくように見えた。火の粉が林の上からおびただしく降ってきたが、布か木片の燃えくずでなかなか大きかった。発見後15分ぐらいの後には、はるかに南南西の方向。フズによると、吾妻橋西詰めの方らしい。二、前よりも高く上空まで暗雲中に、増備場、見取り図略。の、八旗が揺れながら立ち上るを見た。その後急に近隣の火の手が強くなり、今戸八幡の方にも火の手が広がってきたため、大川淵を伝い、北方に逃げる支度を始めたので、後の状況は見なかった。それは四時頃であった。風はその後一度東風に変わり、やがて西風に変わり、四時半に長勝寺が消失した。なお、人々の話を総合すると、田中町小学校に旋風が発したと言われ、また今戸公園に旋風が襲ったとき、松千山あたりまで大いに荒れたそうである。また今戸八幡で旋風に遭い、身体が浮いたという老婆の実験談を聞いた。9月2日午後5時ごろ、当時焼け跡に帰来し、境内に掘ったて小屋を作っていたが、南方から大盤形式の焼け焦げた片が数多落ちてきた。この項も東京朝日新聞の探しているものへの寄稿である。詳細なる記述を写する。というわけで、ここまでは僕も相当得意であったところ、それから四五ページ後ろのところに先生は、以上は、災い後二三ヶ月以内に著者の手元に集まった材料の対応である。これらの中にはかなり信用の置かれるのもあり、またかなり怪しいのもあるが、この点については一切試験を加えることなしにそのままを再録した。談話者また報告者の言葉もなるべく保存し、話の順序の混雑したのや不得要領なのも故意にそのままにしておいた。そうした方が資料としての価値を損じないと思うからである。と書かれてあって、僕の得意な鼻はポキンと折れてしまった。先生はなおこれらの資料を過信することを戒められ、ともかくも人間の目で見た証拠ほど当てにならないものはないという心理学上の事実は我々の忘れてならない戒めである。と、止めを刺されている。僕としてはもっと常識を広くしておいて確実な観測をすればよかったのにと、潜在の一隅を棒に振ってしまったことを残念に思い、かえって寺田先生を喜ばせることの少なかったことを遺憾に思っている。しかし、先生の出していられる旋風の特性を愛するノートは、実験者たる僕の同感する点が多い。だからやはり報告書を差し上げてよかったと思っている。寺田先生と一度お目にかかってこんな思い出話をする好機を得たかったが、ついにそのことなくして終わったのは、これまた心残りである。先生のように、神か幼子のように、素直に物理学を専攻せられるの死は、他に類例があるまいと考える。多少それに似たことをやる方はあっても、その心組み、その悟りにおいては、 外資雲泥の差があると思う。寺田先生の凄さには、明治、大正、昭和を通じて、誰もそばに寄れるものがなかろうと信ずる。科学ペン、昭和12年12月号。